この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第197回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明沢でございます。そして皆さん申し訳ありませんでした。本当はですね、昨日配信だったんですけれども、諸事情により配信ができませんで、日にちをまたいでしまって木曜日本日の配信となっております。今回もですね、最後までお付き合いいただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ボスもいないということで、タイミングがねちょっとなかなか合わず、お互いに忙しくという感じなんですけれども、おかげさまでシーズン6終わりまして、総集編も終わって、お教室の方ですね、なんか本当に1年が終わりに近づいてきて、冬も本番でって、そろそろクリスマスなんだなーなんていう、こう年の瀬を感じる今日この頃でございます。12月の入ってすぐっていうのは、おかげさまでジェットが来て4歳迎えまして誕生日だったんですけれども、なんか時間が経つのが年々早いなっていうね、ちょっと切ない気持ちを持ちつつで、恒例としている健康診断も本日受けてまいりまして、問題なく健やかに年を重ねていてくれてるっていうね、せわしい中で嬉しいことと、ジェットにしたら血を抜かれるっていう容易じゃないことと、あと実は今週末にですねテストを控えていてそわそわしていることと、なんかいろいろ複雑な気分のここ最近なんですけれども、まあ、とりあえずねテストは寒くなければいいなっていう、ね、寒いと動かなくなっちゃうんでね、皆さんもねきっとすっごい忙しい時期になってきていると思うので、どうぞお体にだけはご注意いただいて、ワンちゃんたちも体調崩しやすい時期ですので、猫ちゃんもねもちろんですけれど、お気をつけいただければなと思いますので、あと残すところ20日とちょっと、2016年やり残しがないように日々頑張っていきたいと思います。まずはですねこちらのコーナー、ワンライの気になるニュースピックアップです。こちらはですねエキサイトニュースさんからお題をお借りいたしまして、犬と猫の飼い主に聞く市販のペットフードに対する不満点というニュースをねお届けしてまいりたいと思います。本編冒頭お借りいたしますと、今や子供の数よりも多いと言われている犬や猫などのペットたち、そんなペットの食事情についてインターネット調査会社のマイボイスコムがドッグフード、キャットフードに関するインターネット調査を実施、結果を公表したということなんですね。でまあね、いろいろ項目がありまして、まあ、どんなフードを買ってますかっていう部分で、まあ第1はドライフード、犬や猫を飼ってる人、まあ大体もう9割近いぐらいですね、 88% とかなのですごく多い感じです。で続いてが、市販のペットフードの中でおやつやスナックが3割ぐらいで、ウェットが2割ぐらいで、缶詰とかねレトルトとかそういう感じのが少ないんですけど、こういうタイプは猫の方、猫を飼ってる方が飼いやすいっていうことで、うんうんそうそう思われる方も多いかもしれません。ワンちゃん飼ってる方はね、結構ドライが多いんじゃないかなっていう印象を持っています。で、フードの費用としてはですね、1ヶ月あたり1000円から2000円、2000円から3000円っていうゾーンがすごく多いということですね。で、購入するときの注目点、価格、対象年齢、指向性、原材料、安全性、原産国が上位を占めていると。確かにね、価格ね、毎日のものなので、できれば安い方がいいとかっていうのがあると思うんですよ。ちょっとびっくりしたのが、対象年齢が先に来てるんだっていう部分がね、ちょっと意外っていう部分なんですよ。先に原産国が来るかなって、いろいろね、ありますでしょありますでしょっていうのもなんかあれですけど。で、まあ指向性。猫ちゃん指向性がすごく高いっていうので、指向性が続いてるのかなっていう部分があるんですけれども。あ、でも安全性もなかなか高いですね。うん。安全性。あ、でも、そうでもないんか。これ第1回目が2013年にアンケートされてるんですけど、2013年の時は安全性っていうのが上から3番目ぐらいの注目だったらしいんですよね。なんでこう下がったんだろう。安全性がすごく上がってきたってことなのかな、皆さん。 気になるこう動向の仕方だなっていう部分があるんですけど、お題にありました不満点、要は改善してほしいってことですよね。どういったものが上がってんのかなと思ってみたら、当たり前ですがいいものは高いし安いものは変なものが入っている。これ男性の方。種類が多すぎて実際どれがいいのか購入時迷う。確かにね。缶詰タイプのペットフードをもっと小さくしてほしい。あ、これもわかります。試供品がないので犬猫の好みに合わない時がある。小粒と書いてあるが大きすぎるものがある。別容器で密封保存しなくていいようにチャックやジッパー付きの袋にしてほしい。おう。食べなくなると変えてみたり、なかなか定まらない。値段の差もありすぎて悩むというね。すごいですね。回答が1万人を超えた方が回答していただいて、たった5日間でインターネットですけどね、すごいですね。で、これに私がお答えするのもなんなんですけど、もちろん私たちが食べてるものも商品としてちゃんとしているものっていうのはある程度値段が必要ですよね。だからまあ安いのは変なものが入ってる。変なものは入ってないとは思うんですけれども、出先がわからないものとか、あ、確かに、でも見慣れない表示ってあると思うんですよ。加工物みたいなね。そういったものが。人間のみたいに、鶏胸肉とか、お米とかって書いてあるんじゃなくて、フードとかって、チキンミールとか、って書いてあったりとか、なんかね、ちょっとよくわかんない。変なものではなくてよくわからないものが入ってるケースはありますよね。これ何を示してるんだろうみたいなね。で、あと種類が多すぎて実際どれが良いのか購入時迷う。すっごいわかります。あの量販店のショップさんとかに行くと、もうダーって売り場がもうバーってあるんですよね。もう本当どれがいいんだろうって思うんですけど、私がいつもおすすめするときにお話ししているのは、まあメーカーはね、いろいろあって、最初はちょっとちっちゃいものを買って試すとかっていうのも必要かなって思うんですよ。ただ私がフードを選ぶ時の基準にしているのが、同じメーカーで同じシリーズでフレーバーがいくつかあるものを選んでます。なんでかっていうと、合ってるかどうかわかんないですよ。私個人の考えとしてなんですが、どんなに栄養バランス、ドッグフードとかキャットフードっていうのは総合栄養食なんですが、それが、例えばね、毎日同じものを生まれてから死ぬまで、まあパピーの時は違うけど、ずーっと同じものを食べてるってどうなんだろうかって悩む時があるわけですよ。例えば私たちもそうですが、総合栄養食のこう、なんかこう、あるじゃないですか。簡単に食べられる、こうクッキー味のやつとかね。あれカロリーが足りていて、栄養バランスがすごくいいからって、365日3食、何十年間も食べ続けると、なんか栄養バランス崩れるような気がしませんか？っていうのがあるので、同じメーカー同じシリーズでフレーバーが4つとか5つあるもので、できるだけ小さい小型犬なんか特になんですけれども、1キロ前後の袋があるものをメインにして選びます。なんでかというと、そのフレーバーが変えられてローテーションが組めるっていうのと、やはり油を使っているので酸化するわけですよね、開封したら。で、冷蔵庫でうちは保管をしているので、冷蔵庫に入れられるぐらいちょっとちっちゃめのもの、まあ大きい子だとね、何キロっていうものはなかなか難しいので、できるだけ冷暗所で保管してもらうようにお願いしていますけれども、できるだけ小分けになっているものがいいかなっていう基準で選んでいます。あとは原材料のところがいきなりこうチキンミールみたいな、よくわかんない、チキンミールって鶏肉だけど鶏肉のどこの部位なのみたいな部分とか、そういうのではなくて、できるだけ細かいものが最初から10項目ぐらいまでは認識できるようなものをフードとして選んでいます。私基準ですよ、あくまでも。次、缶詰タイプ。そうですね、缶詰タイプはできればちっちゃい方がいいなって思うんですが、大型犬にも合わせてとかっていうのがあるので、なかなか難しいかなっていう部分はあるんですが、ただ今レトルトのこうちっちゃいパウチみたいなのも出てるのでね、そういったものを探していただくのがいいかもしれませんし、試供品がないっていうことなんですが、これどうなんだろう、量販店行って試供品くださいって言ったらもらえるのかな。個人ショップとかセレクトショップみたいな、こうね、トリミングサロンさんとか、うちなんかもそうなんですけれども、個人的なこうショップ、小売店になるショップなのかな、さんっていうのは結構メーカーさんからサンプルフードをもらったりとかしているので、もしだったらそういうのをいただいてもらうのがいいのかなっていうのと、小粒と書いてあるがって大きすぎるものがあるっていうのがあるんですけど、メーカーさんによってはこうね、このぐらいの大きさですよみたいな透明のカプセルに入ったサンプルとか出してるところが見えるようにあったりとかするので、あとはこう触ってみるとゴツゴツの感じでね、分かったりするので、もしだったらちょっと軽く触って大きさをっていうのもいいかもしれないですね。 いろいろね、皆さん本当に悩みがあるんだなって思うんですけれども、できるだけさっき言った項目が私の中ではすごくありがたいなっていいかなって思う部分なので、もちろんね、お財布事情は皆さんそれぞれ違いますし、お財布事情の中で、このぐらいだったら月にね、お支払いできるなっていう価格帯のものを選んでいただいた上で、その中で選ぶ、参考にしていただければなと思います。ちょっと長くなっちゃったんですけど、フード熱くなってしまいましたが、はい、というわけで今回はですね、エキサイトニュースさんからお題をお借りいたしまして、犬と猫の飼い主に聞く市販のペットフードに対する不満点をご紹介させていただきました。ワンラインの気になるニュースピックアップでございました。はい、というわけで本編でございますとですね、今回は、まあ、以前もね、ちょっとご紹介をさせていただいたことがあるんですけれども、おちっこについて、このところこういった話を聞くことが多くて、改めてお勉強をしたいなって思って、復習を兼ねてお話をさせていただきたいなと思います。おしっこって尿ですよね。犬にしても猫にしてもなんですけれども、尿ってすごくこう病気の体調の目安になるものなんですよね。で、どういった病気がわかるかっていうと、膀胱炎だったりとか、腎臓、ホルモン、あと糖尿だったり、子宮系に問題がある時も、で、量によっても違いますし、色によっても結構いろいろわかると。なかなかこう健康のバロメーターとして尿っていうのはちゃんと見た方がいいんだなっていうのが改めてわかる感じなんですよね。で、色が薄ければ水分をすっごいいっぱい飲んじゃうから、ホルモン系になんか問題があるのかなとか、退院症とかになっちゃうとか、あと糖尿とかもそうですよね。結構お水いっぱい飲んじゃうとかありますし、腎臓系、まあ色が薄いのもね、ちょっと怖いですけど、濃いのもなかなか問題ですよね。水分が足りてないと、排泄が少ないから、その分腎臓とか肝臓に問題が生じやすいとかっていうケースもあるし、あとはこうなんかね、赤褐色、黄色が濃くなったんじゃなくてオレンジっぽいとか、そういった場合だともっと赤っぽいとか、血尿とかね、そういう要素もあります。結石、結晶が混ざって、結石になっちゃうと止まっちゃうから、結晶が出てる場合だと尿自体がこうキラキラしたりする、塩の結晶みたいな感じでこう結晶が出てきたりとかするっていうので、なかなかね、尿っていうのは奥が深い部分があるんだなっていうのはね、わかるかと思うんですよ。で、それで、まあ、今回はちょっとね、結晶について少しまたおさらいという形なんですけれども、おしっこにはpHって3の値があるんですけれども、pHが約6、こういろいろね、あるんですけど、段階が。10いくつとかだっけ？酸性とかアルカリ性とかに分かれているpHって呼ばれるものがあるんですが、そのpHが弱酸性にあるのがいいらしいんですよ。おしっこっていうのが、犬とかに。で、その、ただ、pHっていうのは、コロコロコロコロ変わって、結構食後すぐだったりとかすると、すっごいこう、変動したりとかするらしいんですけれども、でその pH 自体が崩れてくると、ちょっと結晶ができやすくなるよって言われています。すっごい酸性寄りだったりとか、すっごいアルカリ寄りだったりとかすると、結晶っていうは、結石、結晶というのができやすくなっていて、その結晶の種類には大まかで言うと、シュウ酸カルシウム製のものとストラバイト製のものがあると言われています。でシュウ酸に関しては酸性でもアルカリでもできやすいという話はあるんですよ。ちょっとよく分かっていないらしいんですよね。ただシュウ酸含まれてるものを取りすぎるとなりやすいよみたいなのはあるらしいんですけれども、なかなかね、まだ原因がよく分かっていなくてっていう部分ではあります。で、シュウ酸になるとちょっと難しいので、最終的にはお薬とかで散らすのがすごく難しくて、外科的になってしまうっていうことが多いらしいです。なんかだからちょっとシュウ酸は怖いですよね。で、もう一個の方がストラバイトっていうんですけれども、こちらはどっちかっていうとアルカリに近い、pH が8とかになってくると出てくる結晶なんですよね。で、ストラバイトに関しては、結構食事療法だったりとか、そういうので改善することが可能である。ただ、結石になっちゃって、大きくなっちゃったらね、人間もそうですけど、もう早急な処置が必要ということで、原因は何なんだろうっていう、もちろんね、尿の pH の変更によるんですけど、なかなかね、ちょっと体質的なものもあるっていうね、週3じゃなくて、ストラバイトに関しては。で、外から入ってきたバイ菌、要はおちっこをするところなので、お股のところがずっと汚いままだったりとかすると、そこから細菌が入って、感染症を起こして結晶ができてしまったりとか、そういうことが発生するケースがあると。で、もともと免疫力が上がっている状態であれば、入ってきたものに関しても抵抗ができるんだけど、もともとその子が持っている体質として抵抗力が低かったりとか、ストレスとか体調不良とか、あとお年によって免疫がなんか、あと寒さもね、今寒くなってきてますけど、寒さとかで免疫が低下するとその細菌に対して抵抗ができなくて結晶ができてしまうとかっていうのがあるらしいんですよ。なかなかね、怖いんですけど。はい。で、お外でおしっこをする子とかって見づらいわけですよ。ってことは定期的にやっぱりこう、pHをチェックしてみたりとかっていうことがしづらい、おしっこの。だってね、外でしちゃった時にトイレシューザーとかって入れて、やるってなかなか難しいので、定期的にお医者さんで様子を見ていただく。ね、結石になっちゃうともう大変なことなので、お腹開いてさ、出さなきゃいけないわけじゃんってなったらちょっとかわいそうなので、食事療法だったりする対処が必要であるということになってきます。まず、こう、どうしたらいいかって言ったら、おしっこをいっぱい出してもらうっていうのと、体のもうもちろん体力というか免疫を上げておくっていうのももちろん必要だし、メカニズム的なものもいろいろあるんですけど、分かってないっていうことがね、あるんですけど、そうだなぁ。もう週3はもうすぐお医者さんの処置をお願いするっていうのが大事なんですが、ストラバイトの時は食事とかもね、あれなのかなって思うんですよ。でアルカリ化する食べ物をできるだけ抑える。だから今アルカリで週3じゃなくてストラバイトが出ているんであれば、酸性化する食物をとって体のpHバランス、排泄のpHバランスを変えてあげるっていうのが必要なのかなというのが考えられます。あとはもう療法食ですよね。そういったものとかを使っていくと。で、これほんとね、もう療法食とかになっちゃうと、それ以外におやつとかあげられないし、病院に定期的に行かなきゃいけないし、ってことは費用がかかるわけですよ。ね、体調自体もすごく心配になるし、ひどくなったら腎盂炎とかね、なっちゃって、もうおしっこするのが嫌でストレスでとかっていうちょっと怖い結果になるので、その辺にならないように、なりやすいらしいんですよ。体質っていうことは、きっとね。だからちょっとその辺、トイレシートでおしっこができる子に関しては、シートがキラキラしてないかしら、なんか結晶みたいなものないかしらみたいなね。こう、お日様の下とか明るいライトの下でトイレシートを1日1回はチェックしていただくのがいいのかなっていうのがあります。もちろんね、おしっこの状態でそれだけじゃないので、大事なんですけど、あとこの時期、犬も猫も水が飲む量が減ってくるとやっぱり濃くなって、体の中でね、ずっと濃いおしっこがあるわけですよ。ってことはもうまた体に負担がかかる部分があるので、新鮮なお水をある程度飲めるようにしてあげる。猫ちゃんもそうですね。暑い時期ももちろんそうですけど、この時期もできるだけ新鮮なお水がたっぷり飲めるような状態にしてあげる。あれなのかな？お水を飲む器にメモリがあったりとかするといいのかな？誰かこう作ってくんないかな？メモリ入りのお水ボール。あとは、どっかのメーカーさんでおしっこのpH測れるトイレシートとかあるので、そちらを活用いただくとか、なかなかね、いろいろ予防していければいいなって思うんですけれども。あと、こういったことを予防するとしたら、あ、そうですね。長時間のトイレの我慢をさせない。これはね、外に出してやる子もそうなんですけど、中の子でもトイレシートがちょっとでも汚れてるとトイレしないみたいなね、そういった子もいますので、そういったトイレをいつでも快適にできる、清潔にできる環境を作ってあげる。そして、お股をきれいにしてあげるという部分。あと、運動をちゃんと増やしてあげてっていうのも必要ですよね。らしいです。なかなかね、ちょっと、結晶とか結石とか難しいかなって思ってなっちゃうと、わ、超怖いんですけど、みたいな感じなんですけど、なりやすい部分ももちろんあるし、予防しようと思えば予防できる部分もあります。で、ね、まあジェットも毎年、まだ4歳なので毎年 1年に1回ですが健康診断をしていただいて、そういった部分を見るのも必要なのかなと。私がねどうこう言うのもあれなんですけれども、一番はもう獣医さん先生にお伺いいただくのが一番なので、状態を見ていただいてワンちゃんの尿を持ってって尿検査をしてくださいっていう部分と、あと血液検査ですね。今日たっぷり血を取られてぐったりしておりましたけれども、そういった部分とかが今後の早期発見、早期治療だし、健康で楽しく長生きしてもらうためには、そういった部分見ていただくのがいいのかなと思います。はい。というわけで、今回はですね、おしっこ、特に結晶についてお話をさせていただきました。本編終了いたしまして、こちらのコーナーでございます。ワンライの勝手に告知コーナー。今回はですね、ペット産業市場ニュースさんからお題をお借りいたしまして、天然素材で安心安全なグルーミンググッズを手作り、第15回飼い主による愛犬のホームケアセミナーです。こちら、私の師匠でもあります、加藤氏の先生が開催されるというか、先生を務められるワンデイセミナーなんですけれども、3月の19日日曜日、東京都銀座にあります、一般社団法人全日本動物専門教育協会事務局内のセミナールームを使って15名様定員で、小型犬中型犬でちょっと社会性のある子であれば同伴でも OK っていうことです。で、費用が3500円税込み、同伴犬含んで、時間が10時半から13時半。ですごく篠先生のお話も面白いですし、今回はホリスティックケア、体を健康に保つためのケアとか、犬へのアロマセラピーの活用法、あとクラフト作成、アロマを利用したドッグマッサージ、盛りだくさんですね、があると。で、クラフトではオレンジ系や柑橘系の香りをメインとしたリフレッシュスプレー、ルームスプレーとかになるのかな？どうなんだろうな。まあ、柑橘系気持ちがさっぱりするっていうのがありますからね。お持ち帰りいただけるものをオリジナルで作れるということでございます。ね、なかなかね、私もホリスティックケアカウンセラーっていうのを持ってるんですけれども、なんでそれを学んだかっていうと、早く病気に気づくことはもちろんなんですけど、その病気にならないようにこの犬の体の力、持っている免疫力だったり、そういった部分をサポートしてあげたいなって思って、まずお勉強したんですね。で、その中で知り合ったのが篠先生なんですけども、すごくね、わかりやすいですし、丁寧に教えていただけるので、興味のある方は、ぜひ行っていただくといいかなと思います。定員15名なので、お早めの申し込みがよろしいかと思います。はい。開催日、改めてご紹介させていただきますと、来年3月の19日日曜日、10時半から13時半、1名様、同伴券込みで3500円税込みです。定員が15名となっております。場所がですね、中央区銀座の一般社団法人全日本動物専門教育協会事務局内のセミナールームとなっております。後ほどリンクを貼らせていただきますので、ぜひね、ワンちゃん、ケアをしていただければなと。楽しくね、していただければなと思いますので、ぜひご参加してみてください。というわけで、エンディングでございます。1月、エンディングって言っても、うちのイベントがもう一段落という形なんですけれども、2月からしつけ&マッサージ教室シーズン7始まります。すごい、もう7ですよ。1年間に2シーズンあるから、3年目違う、4年目 ?1、2、3、4、5、6。4年目突入です。はい、2月のね、26日だったと思うんですけれども、シーズン6第1回目始まります。で、それと同時に、サニーさんが主催、うち会場はうちなんですけども、サニーさんが主催のペットドッグパートナーズ試験っていうのがね、また始まると思います。対策クラスとか。テストって言われると、なんか絶対受からなきゃみたいなのがあるんですけれども、受かったら嬉しいんですよ。それはテストなので。でも、そのテストに向けて勉強するっていうか、一緒にトレーニングをする時間がすごく重要で、私もジェットと今回受けるんですが、なんつったらいいかな、ジェットをどうやったら気持ちよくコントロールさせてもらえるかっていうのかな、ジェットに気持ちよく動いてもらうためには私はどうコントロールをすればいいのか、恐怖で抑えつけるとかではなくて、それが結構ね学べるかなっていう 感じなんですよ。だからすごくこう心が寄り添うというか、ジェットも楽しんでやってくれているのがなんとなくわかるし、私も今あのね、ちょっとホテルの方が忙しいので、ジェットと二人の時間ってあんまりないんですよ。ジェットと、まあ、それなりに流しながら遊ぶとか、他のこと流しながら遊ぶっていうのもあるんだけれども、ジェットの気持ちを考えながら、相対して二人で時間を過ごすっていうことがあんまりできないので、そういう時間としてもすごく活用させていただいてます。対策がね、テストに向けての時間っていうのは、トレーニングとかが。だからなんかすごくこう近く感じるようになるかなっていう部分があるので、ぜひ興味のある方はね、クラスだけでも、対策クラスだけでもご参加いただけるっていうことなので、ぜひお声掛けいただいて、もちろんお教室の方にもご参加いただければな、と思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。というわけでですね、ザッツワニアンライフ第167回目、1日遅れの配信となりました。今回お送りいたしましたのは私、明沢でございました。本当ね、寒くなってきたので皆さん、体に気をつけて、師走忙しいですけれど、先生も走るぐらい忙しいということなので、お体十分気をつけていただいて、また来週。Yeah.